どうもカラタジの大山和也と、
どうも俳優をやらせてもらってる前田壮太です。
どうしたんだよお前急に。
実は先週私映画の撮影に行ってきましてね。
まあなんかスケジュールには入ってたかな、なんか
すいませんね、ちょっと役が抜けきれなくてい
やいや役抜けきれてないって別に変わらないですよ。
この間までイケメンと美女に囲まれてたんでね、いや顔面偏差値45の現場ってこんな感じだったか、懐かしいな。
おいなんだここの現場のこと言ってんのか。
もう俺は立派な男優だからさ、汁なしの男優だぞ。
おいもう AV みたいに言うな
よ。汁なし担々麺じゃなくて汁なし男優だから。
いいがそんなこと言うなお前。
お前ら汁芸人とは次元だ
よ。誰が汁芸人だよお前よ。
汁作家とさ、汁ディレクターと。
お前 AV の現場じゃねえぞここは。
汁プロデューサーと。
なお前今までこうどういう現場だと思ってんだよお前。誰も脱いでねえからな。
来週最果て生配信なんで皆さんもその時に分かると思いますけどね、俺以外みんな白ブリーフ1枚でチンコいじりながら仕事してますから。
いやしてねえよお前。
この汁芸人と汁作家はよ
今あかんねえ。なんかテスト配信でちょっとだけ流れてるらしいぞお前これ思いっきし多分流れてるぞ見てるやつに。
で番組のエンディング近くになると手の動きが早くなってきてさ、最後の俺の丸々に届けのところでみんな俺にぶっかけてくるからさ
かけるか完全汁男優じゃねえかよそれ。
千葉さんとかさセックスレスだからさ分かんないからね、奥さんの名前叫びながら俺にぶっかけてきやがってよ。
なんで奥さんの名前言ってお前にかけるんだよ。
まあその様子はね来週の生配信で見れるんでね。
いや見せねえ一切。
で映画の話なんですけどね、あのキャスティングしてくださった方がね、あの漫才中の俺を見てこの人しかいないってなったらしくて、はい、もう絶対に出てほしかったって言われてさ。
でもそうなるとねだいぶ陰の役な気はしますけど、
で別日にねあの衣装合わせとかもあって、はい、監督さんとかにもあったんですけども、髪型も完璧だと、喋り方も目線とか表情も完璧で役作りはしなくてもいいと、そのままの前田さんでいいって言われ
じゃあ役作りしてねえじゃねえかお前。お前じゃねえかよ。
でありがとうございますって言って、後ほど届いた台本見たら俺の役コンカフェ嬢をストーカーしてナイフで刺すやつ。
いやそのままだよ
監督さんよ。
イメージ通りだよ。
そのままの前田さんで大丈夫ですってどういうことだよバカ野郎。
そういうことでしょうよ。いやーやっぱね
撮影現場でも一回も演技指導されなかったぜ
ああじゃあもう撮り直しもほとんどなく
なしだよ俺は俺で漫才は噛みまくるけどストーカーのセリフは一回も噛まず一発 OK だよ。
何なんだよそれよ。
まるで自分の口から自然と出てきたようなセリフだったよ
じゃあ監督も正解だよ。
共演した俳優さんにも初めてとは思えないって言われたよ。ナチュラルすぎるってよ。
お前やったことねえだろうな。
公開されたらお前ら絶対見ろよ俺の一世一代の魂を込めたセリフ。おい話せこいつ刺すぞが聞けるぞ
いやいやちょっと待って、まあ、どこまで言っていいの、まあ、結構言っちゃってるけど
まあね、
まだ全然先でしょ多分。
タイトルとかそういうのは言えないんですけど、
まあ、ダメでしょうよ、
はい、ねえ本当に、ね、漫才してる姿がさコンカフェ嬢をストーカーしてナイフで刺す役にぴったりって言われるのがさ、こんなやつわらたま出ていいのかなと思ってさ。
まあダメですよそんなやつは普通に。
相方はエロゲオタクだしさ。
いや関係ない
わらたまの打ち合わせでもさ言われたんだよ。エロゲはもちろんあの萌えアニメとかも無理ですってなって、まあ、でそのディレクターさんからその大山さんのキャラを出す場合あのおじゃる丸のキャラクターが好きとかならいけるかもしれません
いや無理 だから
おじゃる丸のキャラクターに欲情してるやつはもっとやべえだろ。
欲情してねっつんだよお前。だから
ディレクターさんは知らなくて言ったんだろうけどこいつはキャラクターでしこってんだよ。
しこってねえよお前。だからまだもう冒頭流れてる可能性あんだよお前。これ生配信でよやめとけお前よ。冒頭からエンジン全開でいきやがってよ。
まあね映画はねあの公開されたらまた告知します
ね。そうですね詳しくは。
まあゴールデングローブ賞とかさちょっと飛び回らないといけなくなるからさ忙しくはなると思いますけど。
お前わかんないけどそ出演時間というか どんぐらい乗るつもりなんですかそれは。
多分5分ぐらい。
いやそんなにお前そんなに演技したかお前。
結構したよ。セリフも5個ぐらいあったからね。
ああでも意外にあるね。なんか一言二言とかじゃないんですね。そ
うそうそう。どうしても俺がキャスティングしたかったらしくてさ。
いやいやだから
コンカフェ嬢をストーカーしてナイフで刺す
やん。何回も言うなよそれ。まあまあそれはね、はい、じゃあ情報解禁したらお楽しみということでね、はい、
でそしてねあの先週の配信でねセックスって言おうとした
ら、ね、お前さっきからずっと下ネタしか言ってねえからな。
であの先週の配信であの無限大のお客さん用のトイレの個室に、はい、空気階段の写真が飾ってあるみたいな話したじゃん。
言ってましたね。
でどうやらね男子トイレの個室にモグラの写真が飾ってあって、うん、女子トイレの個室に塊の写真が飾ってあるらしいんです。
そのあなた把握してたわけでしょ。
俺はないや俺はモグラのしか見たことなくて、でもう一つの方に塊あるのかなと思う。2つあるじゃん個室。
はいはいはい、
で俺いつも手前の方の個室使うからそっちに塊のがあるなと思ってたら女子トイレだけだったらしいねん。でそのなんか多分ね空気階段がキングオブコント優勝した時になんか無限大ホールに寄贈するかなんか。
あなるほど、ね、
それでなんかできたらしい。なんか、うん、オズワルドの伊藤の作ったの
喫煙所ね、
すぐ煙が回るってことで潰された
あ そうそうそうそうね、うん、煙の抜け道がないっていうので、うん、そうそうすぐ使えなくなっちゃったやつね
立ち入り禁止ってシールが
あるよね、使用禁止になっちゃったね。
で俺はさ、その塊の写真もトイレに飾ってあるみたいなこと言ったら、その何人かあの無限大ホールに通ってるあの女性のファンの方から、うん、あの塊さんは女子トイレの方ですよ前田さん、なんで知ってるんですかみたいな、
まあまあそれはそうでしょう、まあ、騒ぎになる、
変の疑い持たれて
た。いや変じゃない、だからお前使ってたんじゃないの。
でいやいや僕は女子トイレの個室に入ってませんよみたいな、まあね、女性のお客さんがそうつぶやくのは別にいいんですよ、うん、まあ当たり前のことなんでね、危ないやつなんで僕は。
いや自分で言うなよ
ところがですよ、あの、うん、この方ですね、あの僕が間違えてなかったらよくお笑いライブに出現してるあのスキンヘッドのあの体格のいいおじさんなんですけど、わかります、はいはい、この間の主催、俺らの主催ライブに
も、いやなんかね最近いるのよね、なんか太った亀仙人みたいな、
そうそうそうスキンヘッドの、
ね、なんかそのヒゲ蓄えてる人だろ、うん、
でこの間主催ライブにも来てたでしょ、
いやいたいため
ちゃくちゃ存在感あるじゃん、体格もいいし、
めちゃくちゃ存在感ある、わかるわ。
でその方もねハッシュタグ最果ての先生でポストしてて、かたまりさんは女子トイレの方ですよ前田さんってなんでてめえが知ってんだよおめえ女子トイレ入ってんのか
えあの人が言ってんの、
あいつ言ってんだよ、いやいやあのハゲがよこのハゲ違うだろ
ハゲはいい
よ、違うだろ
やめろお前、
あいつ女子トイレでなんか、女子トイレでなんかあったらあいつすぐ俺劇場支配人チクるからさ、いやいやあのスキンヘッドのおじさん怪しいです、
いやいやお前も怪しいんだから痛み分けだろうよ、うん、
でさその方がねあの X で、はい、俺はハゲてるけどメンバーシップに入ってるよ前田さんってポストしてまして、はい、おそらくその前回、うん、あの脇田さんが入れてないっていう話を受けてのやつなんですけどね、脇田さんこの間話しかけてきました、
はいはいはい、
おいクレジットカードねえとメンバーシップ入れねえのかよって絡まれてきてね、どうやらクレジットカード持ってないらしいね、
脇田さん
ね、
はいはいはいはい、
で脇田さんあのファイナリストになって今めちゃくちゃお金あるから審査通るんじゃないですか、うん、って言ったら、ねうん、俺債務整理してるからカード作れねえんだよってい
やいやいや言っちゃって大丈夫ですかこれまあまあ芸人だからね、まあまあ仕方ない、
最果てリスターの中で一番社会的信用ねえんだよあいつよ、
だからこれから取り戻していく最中ですよ、
金髪落ち武者とかさメンバーシップに入ってるってことはあいつカード持ってるってことだろ、
いや持ってるよ、
だあいつ脇田さんは金髪落ち武者よりも社会的地位が低いってことなんだよ、
まあまあまあまあまあ社会的地位は低いよ、うん、
で神保町のサンタモニカのポールもさカード止められててメンバーシップ入れないって言ってて、
まあそうね、
で俺は俺でさ欅坂時代の握手会に通うのに借金したのが原因でイオンカードの審査落ちてさイオンカード会員限定の桜坂のライブ行けてねえしさ、うん、俺たち芸人はこの世で一番社会的信用がねえのかよ、
ねえよだからで芸人は
俺たちは金髪落ち武者よりも下なのかよ、
いやだ下というかだから
イオンカード桜坂に合わせろ
いや仕方ねえだろ、審査通すぜだから金がないからいろいろね借金とかするからねいろいろだから作れないんですよ我々は。
でもあれなんだって、うん、あのイオンってさダイエーを子会社化してるらしいんだよね今。
あそう、
うん、ダイエーのトイレしこってるから審査通らないのか。
違う、お前さそれ SNS でざわつかれてたぞダイエーって言っちゃっていいのかとか名前そうせめてバキュンを入れないと千葉さんごめんごめんのあいつ出さないでくださいよ、あれバキュー入れないとダメなんだよあれは、ダイエーでしこったってはっきりよオンエアに乗っちまってるけどよお前ダイエーで営業二度とできねえからな俺たちはよ、
多分ダイエーって今だいぶ少なくなってきてるから
さ、お前そう言ってんだお前何言ってんだこれ、だから営業ないですよじゃねえんだよお前、
しかも特定されやすいかもしれないね、
いやだからダメだっつ話ですよ、だからデパートぐらいで言わんと、
あと前回の配信を受けてあの嵐ファンと岸高菜のファンから苦情が来ました、
うん、まあ、あなたが言ったことで正式に苦情が来たんですね、
はい、あのまず前回の配信であの最果てメンバーは嵐に例えたことにより、うん、まあ、エゴサしたところは嵐に例えるのはさすがに許せないとか、
まあ、ファンはね
嵐ファンに殺されればいいのにとかみたいなつぶやきを見かけました、
すごいねでもそれはね、
そしてあの僕の DM の方にも一通苦情が来ました、
はい、
二宮さんのファン二の丹の方からですね、
はい、
あのちなみに最果ての二のはディレクターの千葉さんだと僕は言いました、
はい、
その二の丹の方から一言、知らないおじさんを二のに例えるのはやめてもらっていいですかごもっともです、
いやごもっともないけど、
すいませんでした、いい千葉さんも謝ってください、
切れすぎだろ、
二の丹が怒ってます、
まあまあね、
千葉さんは二のには1ミリも似てません、
まあ、似てないし、だから
ウエストランドの井口さんにちょっと似てます
そんな似てねえってそんなに似てないよ
ということはちょっとだけアイドル鳥越さんにも似てます、
いやいやいやそんな似てないけどね、
ごめんなさい、
いやまだ過激派を刺激しちゃうからね、うん、あまあまあその人もねなかなか言いまくってるというか、うん、言い過ぎな気はしますけど、
そして岸高野のファンと思わしき方からも苦情がありました、
まあね岸高野のファンも過激ですからね、はい、よく見
見ますよ。
どうやら岸高野がブタピエロでスタジオを借りれなくて、あのラブホテルで収録したらしいんですけど、
それはだからね、収録時期がギリギリに決まるからで、うん、俺たち関係ないからね。
関係ないのに、うん、なんでカラたちがスタジオで収録できて、岸高野がラブホで収録しなきゃいけない
んだ。だからそれは向こうが
知らねえよって感じなんだよ。
知らないよ。
むしろラブホで収録してよ俺たちはよ。
なんでだよ。
ラブホ連れてけよ。
なあ、お前男しかいねえんだぞ。
行ったことねえんだよ。
お前
ラブホに連れてってくれよ。
お前な、男同士で行きたくないだろ。それは
5人でラブホ行こうぜ。
お前女の子と言
ってよ。回転ベッドに吉田さん一人乗せて回転させようぜ。
何が面白いんだそれのよ。
千葉さん奥さん連れてこいよ。
いや今千
葉夫妻のために隣の部屋も借りようぜ。
いや
最果てはチーム友達なんだよ。みんなでセックスレスを乗り越えるんだよ。
俺たちは関係ねえ部外者なんだからよ。
だから今度ラブホテルでみんなで収録しましょうよ。
いやしねえよお前。だからあれはさ、抑えられなかったから、うん、そう、もうボケで収録してるだけですから。別に我々はもう毎週決まった時間にやってるんで、もうスケジュールが空いてるんでね、だからしっかり撮りますよここで、
はいはい、以上です。
以上ですじゃないんですよ。はい、ね、でもこの間ね、東京漫才タイムっていう漫才のライブあったじゃないですか。
はい、無限大ホールで。
はい、その後にね、我々主催がある、だから連続でライブがあるっていうので、はい、その東京漫才タイムっていうのはトップ出番だったんですよ。で、そのライブはですね、もうオープニングもエンディングもないライブっていうことで、
はいはい、
まあなんていうんですか。
普通ね、ちょっと趣旨説明とかね、
とか MC の方がやってくれるんですが、それが一切ないから、最後の組がネタ終わったら、まあお帰りくださいみたいなアナウンスをしてほしいって進行の方に言われたんですよ。
だからそれがないとお客さんがいつ立っていいか分かんないみたいな。
そう
なんかまだあるのかなと思っちゃうみたいな。
だからトップ出番の人にはちょっとお願いしてやってもらってますって言うから、分かりましたと。じゃあそれやるってなったから、まあじゃあ一応なんかつかみでちょっとね軽くやりますかみたいな、その趣旨説明をした後にやり方が言ったのが、まあなんか先ほど大沢さんのどっちかに写真を撮られましたっていうのでね、まさかの大沢さんの区別が未だについてないっていう、
だから俺の話聞いててもらったら分かると思うけど、拓さんか大沢さんにどっちかに話しかけられてるんだけど、基本的に大沢さんって言ってます。
そうで俺は分かってるから、いやそれ拓さんだよって言ってるけど、未だにあなたは分かってない
んだけど、だからみんなシュッとしてる方が拓さんとか言うよね。
そう、
ちょっとぽっちゃりしてる方が大さんみたいな、
まあ、ぽっちゃりというかね、顔がちょっとね、厚みがあるというかね、だからそこで皆さんなんとなく区別ついてるのに、全くあなた区別ついてないっていう衝撃のね、事実があってね。
それそもそもさ、俺がその見繰りやってたのよ、出番10分前に、
はい、
あの無限大ホールの楽屋で、そしたらそれを見て、なんかタクさんがなんか写真を撮ってたのよ、でカシャカシャって撮って、それを X に載せられて、
はい、
で X に投稿する前にもね、俺のところに来て、竹本ゆうちゃんの名前間違ってないかちゃんと確認してくれって言われて、名前間違えるとお前うるせえからさって言われて
まあね、あなた結構言いますからね、ラジオでね。
で、その後主催ライブあって、
主催ライブありましてね、
問題はそこですよ。
まあ問題、まあまあまあ、そうですね、いろいろあったというか、
あのゲストでね、わらふじなるおさんとスパイクさんを
呼
んでね、はい、でちょうどね、見売りの時間と丸々かぶってたのよ。見売りやってる時間がその5部とかだったかな、1時間なのよちょうど、はい、で俺たちのライブ1時間だよ、1時間丸ごとかぶってんのよ。
いやだから無理でしょ、
これはやばいとなって。でライブの降板としては、オープニング、からたちのネタ、スパイクさんのネタ、わらふじなるおさんのネタ、その後トークみたいな。
まあ、そうね、出ずっぱりのね。
で、ライブ始まる前に一応、見繰りに入室したらさ、
はい、
待ち時間12分って出てたのよ。ってことは、オープニング5分、からたちのネタ5分で10分じゃん。
はい、
これはスパイクさんのネタ中に見繰りできるじゃんって
な
った
わけですよ。いやいや、ちょっとなかなか難しいぞ。それは
で無事あのスパイクさんのネタ中に見繰りやりまして、
いやだからすごいよな、はい、お前
でそのさっき大沢さんに写真撮られた時の見繰りの時も、
はい、
ゆいちゃんにあの今出番10分前ですって言ったから、ゆいちゃんも俺が仕事中だっていうのはなんとなく知ってんのよ。
あ、
なんでその時もゆいちゃんにも言われました、あのお仕事大丈夫ですかって、
まあ、
大丈夫っすみたいな感じで
大丈夫じゃないけどね。
でわらふじさんのネタが終わって、
はい、
トークコーナーでもう一回俺たちが舞台に出た時に、
そう、
まあ、言っちゃったんですね俺が満面の笑みで、
まあ、あなた言いましたね、
スパイクさんのネタ中に見繰り一発かましてきましたみたいなね。
そうね。
そしたらね、舞台袖からねスパイクの松浦さんが飛び出してきてね
飛び出してきたっていうか俺らが呼び込んだんだけどね、
ものすごい剣幕で怒り出してさ、
まあまあ、
ね、みんな前田君を甘やかしすぎじゃない、そろそろ誰か怒らないといけないんじゃないの、仕事中でしょ
みんな引き受けてるけどおかしいからねみたいなこと起こり始めてた。
カラたちのファンは甘いということでね、ファンにも怒り出すというね。
無限大のみんなは前田くんはもうオタクってキャラ認知してるからいいけどさ、こんなのよそじゃ通用しないからねみたいな。
それはでもそうなんですよ、俺も初期の頃はそうだった。俺も感覚が麻痺してて、もう俺も注意はしませんけど、本来は松浦さんが正しいんですよ、本来はね。で
100% 俺が悪いからさ、謝ることしかできなくてさ、俺はすいませんでしたって。
そうね。
でまあそのトークコーナーというか、わらふじさんとスパイクさんのトークコーナー終わって、無事主催ライブ終わって、無事家に帰りました。そして私 X 更新しました。そしたらですね、そのつぶやきに松浦さんからリプが来まして、一言、他が許しても仕事中のミーグレは私は絶対に許しませんって。
まあね、なんか表でリプみたいな来てね、お前なんちゅう顔してんだよお前、ラジオで伝わらない、もう目思いっきりつぶって、
くすがめんどくす
お前なんだよお前、ここでなんつった今お前、
めんどくせえ女だなっつってんだよ
いやいや、だから松浦さんそういう人だろうがお前、風紀的な。
その後松浦さんにフォローされたんで、今松浦さんの監視下にいるような状態ですよ。
仕方ないよそれはね。
私のツイートっていうかツイッターとか X は全部監視されてますよ松浦さんに。
ま
だ
今後気をつけないとまた怒られますよ。
だから俺その昨日の大宮のライブ中にも俺見繰りやってんのよ、つぶやかなかったもんね。やっぱ松浦さんにまた何か言われるかもと思って。
今まで全部つぶやいてたのに。
正直言いますよ、ドクターハインリッヒさんのネタ中にやりましたよ私は見繰りを。
言うなっつーの、そのドクターハインリッヒさんとかだからその誰のネタ中にとか言うからよりざわっとするの
それ言ったらさ、やっぱ女芸人同士のコミュニティっていうかさ、ネットワークでさ、また松浦さんに怒られるかもしれないじゃん。
いやだから言わない方がいいんですよ、ネタ中にとか
だからそれは言いませんでしたよ松浦さんに。ツイッターフォローされたんで。
今言っちゃってんだろ今、怒られるようなことすんなっていうね、だからわらふじなるおのなるおさんも絶対そうだよって怒ってたからね、あなたにね。でですね、私ですね、まあ、最近ですね、まあ、いろんな方が聞いてくれてるんですよこのラジオ。でそれ今最果てが AV 業界にも広まっているということでね、きっかけはですね、
なんかやけに AV 男優の人とかからフォローされるんだけどさ、そのせいなんだろうな。
いやいや、そうなんですよ、私もフォローされますけど、きっかけは AV 監督の大河小坂井さんって方が聞いてくれてたらしいんですよ。でそこから AV プロデューサーの野田プロデューサー野田 P さんにね、まあ、勧めて、今そのお二方が AV の現場で最果てを進めてくれていると。でその結果ですね、さくらまなさんという有名なセクシー女優の方にまで今届いてる状態なんですよ。だから最果てを広めてくれてるありがたい存在でね、もうわざわざカラたちのねステッカーを買ってくれて、それを現場で配ってるらしいんですよ。でその野田 P さんからですね、この間 DM が来たんですよね。でいつも楽しくラジオ聞かせていただいておりますと、ちょっと質問なんですけども、好きな AV 女優の方はいますかと。カラタチ大山様を盛り上げるための AV 関連の企画ひらめいたので提案させていただけたらと思いましてって来たけど、
お前 AV 出
るの？ AV 出るしかなくねえかこれ。それかテコキカラオケのどっちかだろ。お前吉本初の AV 男優に俺ならねえからな。何考えてんだ野田 P お前、いくらなんでも、いや大山推しの方なんですよこの方は。
だそれこそ知る男優の中の一人とかでいてさ。
いやなんでだ、
だファシーさん、
せめてお前ファシーさん監督でやらせろよせめて。
でファシーさんとコラボして知る男優の中から大山を探せみたいなさ、
ウォーリーを探せみたいに言えよなんで何十人の中の知る男優の一人で出なきゃいけねえんだよお前
大山見つけました
みたいな。せめて単独男優だろそれはよだからそれが怖すぎてさ。いや俺も勘弁してくれ野田 P と、さすがに出れねえぜ俺もっていう話ですよ。
出たらみんなで見るからさ。
いやいやいや、出れるわけねえだろお前AV 関連の企画ひらめいたってなんだよ野田 P よ、もう言っときますよ、さすがに俺脱げないっすよ勘弁してください野田 P と、広めてくれるのはありがたいけども、いやでもね、AV 監督のね、
もしかしたらお前がさ、さくらまなさんのファンですとか言ったらさ、さくらまなさんとの絡みとかあるかもしれないってことでしょ。
だからそれがちらついてあえて避けましたよ。だからさくらまなさんと近い関係にあるんです野田 P はね。俺がさくらまなさんって言った日には俺も出れちゃうよ悪いけど俺も童貞役で出れちゃうからさ、だから避けました。そこは
さくらまなさんで童貞卒業すんのかよ。
いやいや、だから童貞じゃねえよ別に俺は童貞みたいに言うなよ童貞役だっつってんだ俺はよ、ふざけんなってことですよ。だから、まあまあ、だから AV 関連の企画は何なのかっちゅうのはね、分かりませんけども、野田 P 大山脱げませんと、それだけは伝えさせていただきたいと。
今着てる服とかもさ、なんかその、 男子高校生っぽいじゃん。だから家庭教師ものとか言ってるじゃん。
まあまあ秘密のレッスン始めちゃいますかね。
それこそさ、金星の西田がさ、なんか映画に主演したみたいな、鹿児島かなんかの企画で。
あ、なんかやったらしいですね。
無限大ドームでなんか鑑賞会みたいなのやってたじゃん。うん、お前もやれよ。AV 出たらさ、無限大ドーム。
お前 AV の鑑賞会のライブなんかできるわけねえだろ、お前。なあ。18禁にも
大山さん出てきましたみたいな感じでさ、しこってますみたいな。
なんでしこってんだよ、
ぶっかけました、
なんでやれてねえんだよ俺はよ。 AV まで出てよ。 AV 出たらやれんだろうがよ。やれるって聞いてるぜ俺は。ということで、そしてですね、はい、みんなで石仮面風のサングラスをつけてラジオ収録前のカラタチを入り待ちするイベント、石仮面入り待ち会の日程が決定しましたと。ゴールデンウィークの最終日5月6日月曜日に開催いたしますと。
なるほど、一番憂鬱な日じゃないですか、ゴールデンウィーク最終日の月曜日
でね、収録前ですからね。
俺たちの調子も狂いますよ。
狂いますよね。そんなざわざわした状態で収録望まなきゃいけないわけですから。で、全員で石仮面風サングラスをつけて、集合写真撮影、そして一番石仮面っぽかった人を前田大山それぞれが選び、選ばれた人とカラタチがあなたのスマホで記念撮影いたしますと。
これ石仮面を選んでもいいってこと？
いやそうだね。だって石仮面来たら石仮面っぽいやつは石仮面だからな。それは俺とあなたは石仮面を選びますよ。あいつが来た場合はね。まあその方は撮れるというね。
で、収録前なんで、その日収録で叫んでほしいワードなどあったら教えてください。
まあね、収録で匂わせワードみたいな言うってことでしょ。
だうちのリスナーだから本当コンプラ NG ワードばっかり言ってくるよ。
ダメですよ、だからそれは ね
前も言いましたけど、ラジオネームがコンプラ NG のやつとかいるらしいですから、
だからそれはでも改善された方でしょ。でも改善された後全く出ねえな。採用されてねえじゃねえか。完全にイケアが切りましたよ。いじるだけいじってもう必要ねえじゃねえけど、全く出てこねえんだからあの人、どうなってんだよ。でこちらですね、メンバーシップ限定のイベントとなりますので、参加したい方はぜひメンバーシップへの加入をお願いいたします。詳しい集合場所や時間は YouTube のメンバーシップのコミュニティに掲載しますので、そちらをご覧ください。そしてもう一件お知らせですね。ファシーさんで LINE スタンプを作るクエストが本日から開始いたしますということで、詳しくは X の公式アカウントということになっておりますので、ふるってご参加くださいということになってますんで。
あ、前回あの中野くんの LINE の話したじゃないですか。
あ、どうでした？
あの後中野くんに聞いたら、はい、もう中野くんマネージャーさんにも言ってるらしくて、ノーギャルでやりたいですみたいな。
それいけるんかね。
まあ、マネージャーさんからも OK もらってますみたいなこと言って。
あ、じゃあノーギャルでやっていただけると
。一昨日会った時ももうあのアイディアとかもめちゃくちゃ持ってて、こういうことしたいですみたいな。
じゃあもうすぐね採用しないと、う
ん、ただね、どうしよう、ちょっとなんかギャラ交渉したいみたいなこと言
ってます。中野くん嘘だったの？ギャラいらないって、う
ん、なんか直接スタジオ行って交渉したいですって。
ちょっと待って、ちょっと、いやだいぶ金の匂いちらつかしてきてんの？あの感じで、うん、そう、信じられない。中野くんちょっと会った時話聞かせてくれよ。あの温和な中野くんが金に汚ねえ男なのかよ、うんうん、いや、ちょっと確認はしますね。
一応ね、最果てのアカウントの中の人のイラスト、はい、中野くんのイラスト、あと金髪落ち武者のイラストということで。
いやでもさ、それ金髪落ち武者の使うんだったら、俺この間さ、うんうん、その下北でちょっとね同期と飲んだ時に、うん、イラストレーターの女の子に出会ったのよ、うん、
だから、うん、その最初中野氏と中野くん金髪落ち武者で競わせて、
いやだからそこにちょっといい
N93 セカンドシーズンで、
いやだからそこに下北の女の子も入れてくれよ。そしたら
半年後売り上げ再開のやつが脱落するわけ。
いや
金髪落ち武者再
開する。どこまで N93 に寄せてんだよお前。
で夏にその中野氏と中野くん金髪落ち武者でザ・高円寺でイベントやります。
いや やめとるよ。もう吉田さんまた炎上するぞお前。N93
で、まあ、コーナーやった後それぞれピンネタやってもらって、最後にその女性イラストレーター参加みたいな告知をする。
いやそうそう、だからねその方も軽い感じで雑談したんですけども、全然もうあの安い金額でやれますと。もうだからしかもね、あのね、今後ね漫画の連載ももう多分ほぼ決まってるみたいな、ちょっと有望かぶそうな子だったのよ。だからもうこれ
お互いしといた方がいい、
お互いの可能性もあるんでね、ぜひ企画に参加できたらなと思います、はい。じゃあそれでは参りましょう。カラタチの最果ての先生。いや言うんかい。メール紹介します。 ラジオネーム太郎さんからですね、ちゃんと遅れるか試してみた、遅れてたら返事ください。
テストメール送ってくるんじゃねえや、太郎。
いや、こんなんで採用されるラジオだと思われるよ。そんなに簡単じゃねえからな。これ一応説明しておきますよ、多分太郎理解しないと思うんで、俺らがいじってるからこんなメールでも採用されてるっていうことだからな。いや、こういうやつらばっか増えたら困るからな。なめんなよ本当によ、もう一通ご紹介します、はい、ラジオネーム高梨さんからですね、はい、からたちさん、最果てのスタッフの皆さん、いつも楽しくラジオを拝聴させていただいております。この度ファシーさんから番組へのメールが送れるようになったとのことで、初めてメールを送らせていただきました。しかしながら今のところお二人にお伝えしたいことは特にないので、次回から私が使用するラジオネームを考えてはいただけないでしょうか。ほうほう。ちなみに今自分で考えているラジオネーム案はコンテンポラリー高梨、現実逃避、まあ頭に皮で頭皮ですね、頭のこと指してますね、現実逃避の2つです、センスがなくてすみませんと。
なるほど。
いうことでね、まあでもパーソナルな情報が全くないからね、
まあでもこの高梨って本名なんじゃないの、
まあかもしれないし、
実際にある名字らしいよ。まあ、だからあれらしい、
なんですか、
小鳥が遊ぶって書くじゃん。
そうだね、
要するに小鳥が遊べるってことはタカがいないっていう、だから高梨って読むらしいの、これで。
なるほどなるほど。
だから小鳥が死ぬって書いて高ありでいいんじゃない。
いやいや、ダメでしょ。だから良くない感じだしね。だからまあ男性か女性かも分かりませんしね。だから現実逃避っていうラジオネーム案があるってことは、男性なんか言うたら頭がハゲてるとか薄いとかね。あとなんかその方のなんか多分その X のアカウントちょっと覗いたんですけど、なんか男性ブランコ、 X のアカウントあるの、男性ブランコランコとカエル亭のファンらしいっていうので、まあなんかそこら辺からなんかもじってもいいのかもしれないですね。
あ、なるほどね。
なんかあります？なんというか。
別にないな。
ないそうなんでね。まあまあまあ、自分で考えてください。まあでも高梨でもいいんじゃない？だって珍しい名字だしね。まあ、普通に高梨でいいと思いますけどね。普通にオタクなメール、普通オタお待ちしてます。ファシーさんの応募フォームからお願いいたします。ちなみに、未だにですよ、メールアドレスに送ってきている人が結構いると。
わらちもちおめえだ。
いや、しかもね、このファシーさんに移動してから、10通も送ってきてると。わらちもちお前聞いてねえだろお前。な、聞いた上で10通送ってきてんのかっていうことにはなってますんでね。
あいつメール送ってこないと、あいつの父親が不倫してるかどうかまだ分かんねえから
さ。いや、もういいよ、あそこ掘り下げてもいいことねえんだよお前。そこはいる、アンタッチャブルな部分ですから。
最果ての先生、
最果てのオタニュース。このコーナーはですね、ダブルオタクである我々大山と前田が最近気になったオタクトピックをニュースとして紹介し考察していきます、はい、それではまず最初のニュース、相方お願いします、はい、
AKB48 柏木由紀さん、番組でファンの中にタイプの人はいたかとの質問に、いるわけないじゃんと発言、ガチ恋勢を奈落の底に落とすって。辛いよ。まあ、
ちょっとそれって何、結構表の場所で言っちゃう。
いや、表の場所だよ。岩倉さんと吉住さんがやってる番組があるのよ。
あ、はいはい、
2人で。で、ゲスト呼んで、その時は松井樹里奈ちゃんと、松村沙友ちゃんと、元乃木坂の柏木由紀ちゃんが出てて。
あ、なるほど。
で、ファンの中にタイプの人いたかみたいな感じで言った時に、即答でいるわけないじゃん。
悲しいね。あれ、もう卒業はされて。
まだまだギリしてない。
いや、じゃあちょっとね、フライングですよね。いや、でもそういうのさ、いや聞くじゃない、なんか卒業した後のぶっちゃけトークみたいな。あなたそういうのさ知ってるわけじゃん、過去のアイドルとか。
ゆいちゃんは違うから。
いやいや、だからアイドルオタクって減らねえんだろうな。こういう夢見てる奴らが多いんだよお前。
だ、親と一緒だ、うちの子に限ってと思うじゃん。
いやいや、それ犯罪だろそれ大体。
うちの推しに限ってと思うわけよ。
犯罪系のやつだろそれ大体。
この間のリアルミークリの時もさ、俺がブースに入ったらゆいちゃんがさ、あー前田さんだってぴょんぴょん飛び跳ねてさ。
いやいや、ヘラヘラしながら言うなよお前。
ガチ恋じゃん。
ガチ恋じゃねえよお前。
体は正直だからね。いやいや、ゆいちゃんの体が飛び跳ねちゃったよ。
飛び跳ねてねえよお前よ。
嬉しさが溢れ出ちゃってたよ。
いや、なんならだってお前仕事中にオンライン 役士がやって引かれてる可能性あるからな。お前そういうの全部見せてるわけよ。
不真面目な人みたいな。
そうよ、お前はもう好かれてないから。だからシンクロニシティの西野の方に行きますよ、そりゃ。
西野だけは許せねえ。
だって西野の方が真面目じゃない、あいつもお笑いに対してとかも。
でもあいつクセっ気だろ。
いやどこで戦ってんだよ、お前もクセっ気じゃねえか、それ言い出したら。
いやでもマジでその、うん、嫌なのがさ、やっぱ卒業したアイドルの子がさ、うん、握手会めっちゃ嫌でしたみたいな
こ とかね。だからそういうのでさ、夢から覚めるみたいなあるじゃないですか、あなたたちは。
いや一番ひどかったのはさ、うん、まあ、ある、なんか俺噂で聞いたんだけど、はい、最後の握手会もう卒業するって決まって、はい、最後の握手会にあのおもちゃのさ、なんかこのガチャガチャってったら手が動くやつあるじゃん。
いやダメじゃないそれ。
あれでやったらしいから。
いやいやいやいやいや、
もう要するに最後の握手会でオタクに対して無言の、うん、そのあなたたちと握手するのは嫌でしたっていうメッセージなの。
いやだからどうなん、それ喜んでたのかな、そのファンの方というか。
いやどうなんだろう。いやだ、一応するけどね、ガチャって、
まあ、握手はね、するけどね、うん、いやそんな切ない話あるの。
そうだよ、
悲しすぎるね。いや
まだ柏木さんは全然マシよ、ファンの中にタイプはいなかったっていうだけ。
まあまあそれ聞いたらだいぶマシよね。
考え方を変えればみんな一緒だったってことじゃん、うん、もし一人いましたとかだって逆に嫌じゃん、他のオタクは。
まあでも自分かもしれないっていう希望もあるじゃん。
そんなバカじゃねえよオタクはよ。
一人はだっているんだろ、宝くじ当たるみたいな感覚でさ、いるんじゃないですかそれは。
確かにね、
うん、だからね、あなただってその夢見てる一人じゃないですか。だからゆいちゃんがもしファンの中に、うん、あの好みのタイプいますかって言って、一、うん、人いますって言ったらどうなるよ。
俺のことじゃ
ん、おめえじゃねえよ。だおめえ勘違いしてるじゃねえか、おめえじゃねえよ少なくともよ。以上ですか。
はい、
わかりました。じゃあ私のオタニュースいきます、はい。レベル2からチートだった元勇者候補のまったり異世界ライフ放送中と。
一文字も分かんなかった。
まあ、最近のね人気ジャンルの異世界転生もののアニメではあるんですけど、はいはい、あのこれはですね主人公の声優がですね日野聡さん、うん、でヒロインの声優が、まあ、フェンリースちゃんの声優が釘宮理恵さんっていうので、うん、まあ、俺ら世代で流行したアニメ、まあ、ゼロの使い魔とか尺眼のシャナの主人公とヒロインと同じ声優さんなんですよ、うん、だからあの黄金コンビの復活みたいな、だから俺ら世代に刺さった組み合わせを、うん、あの12年ぶりぐらいにこのアニメで見れるっていうので、
桑田清原みたいなこと、
まあ、桑田清原なのかな、うん、まあ、野球で言ったら、まあ、だからそう伝説のコンビより知らないだったら例えて言わないでもらっていいですか。
よく聞くからさ。
で調べたら制作会社とか監督さんも一緒だから完全に狙いに来てるのよ。だから俺ら世代に当てに来てる感じなのよ。
で、いいカモにされてるわけだ。
いやカモってわけじゃないですけども、うん、でその釘宮さんがねその担当するキャラに対して、うん、もうクギューって言っちゃうっていう病気があったんですよ俺ら世代で言う。それがクギミヤ病っていうので、あの昔ニコニコ動画流行ったじゃないですか。でその動画のコメント欄でクギミヤさんのキャラが出てきた時にクギューっていうコメント欄で埋め尽くされるっていう文化があるんですよ。だからもう俺たち世代で言ったらめっちゃエモい気持ちになるというか、なんか刺さるっていう。で令和にそのワードがトレンド入りもするぐらい、だから俺たち世代のオタクにはめっちゃ刺さったっていうのでね、でもう俺はそのゼロの使い魔の方なんでですけど、まあアニメも原作も好きだったんですよ。だから大学時代なんかはもう2時間半かけて俺通ってたんですよ、群馬から東京に。なんで笑ったんですか池田さん。笑うとこじゃないっすよ。
特急に乗って NSC に通ってるやつ初めてだもんな。
いや特急じゃない、俺鈍行で通ってたんだよ。だからそのゼロの使い魔っていうライトノベルの作品があったから俺通えてたのよ。
あ
それ読みながら、だからもう全てを思い出すというか、エモい気持ちになるというかね。でそのゼロの使い魔の作者の山口昇先生っていう方なんですけど、その実はエロゲ作ってた方なんですよ。でそのグリーングリーンっていう作品を、うん、なんとバンブーさんと一緒に作ってたということで、ここでねつながるというか、まあ、それも込みでいろいろ思い出が蘇ってね、だから進めてくれた石亀には感謝ですよ。
石亀に進められてんのかよおめえよ。
いやだあいつさ、よくよく考えたんですけど、あいつ何歳なんだろうって。
高円寺の夜にお前進められてんだろ。
いやじゃあ DM で。
DM かよ。
いや俺考えたんですけど、俺あいつの年齢知らないのよ。
俺も知らない、年齢不詳だよ。
だけどそれを知ってくれてて進めてるってことは多分近い年齢なんじゃねえかなと思って、で誕生日とかも俺知らないのよ。もうそろそろ誕生日プレゼントとか
誰も知らないよ石亀の誕生日。
だからもうさ
親も忘れてるから。
親は忘れてねえよお前。だからもうね、もう渡してもいいぐらいの関係性にはなってるから。
いやでも確実に25よりは上でしょ。
いや上よ、だってこのゼロの使い魔とかの世代のはずだから知ってるってことは。
コロナ前にさ、まだ出待ちとかできた頃、石亀に出待ちされて、なんか北海道のお土産みたいなのもらってさ、 弟が就職したので家族で旅行に行ってきましたのでこれをどうぞって。
そうそうそう、そう、
弟が就職したってことは多分22、3でしょ、うん、当時、ね、であれから4、5年経ってるからもう27とかになってると思うんだよ弟は。
だから兄貴が3、4上だとしたら31ぐらい。だから
お前の予測は当たってるかもしれない。
だよね、だじゃないとこれ進めてこないと思う、うん、だからこれはだから、まあ、大山さんにはハマると思いますっていうので進めてくれたっていうのでね、うんうん、以上最果てのオタニュースでした。はい、
バラたちの
最果ての先生。
オタ活ボーダーライン。あなたがやってしまったヤバすぎるオタ活を送ってもらい、それを前田がありかなしか判定します。
はい、皆さんの日常を日記的に送ってくれれば大丈夫です。
はい、まずは1通目、ラジオネーム不健康運動さんからですね。
はい、
応援している陸上選手の母校に東京五輪に出場した時に実際に着用していたユニフォームが飾られています。私は毎日ユニフォームを見たいという抑えきれない欲望と戦い続け、なんとか推しの母校に行かないようギリギリのところで粘り続けています。
マジのギリギリのところで粘ってんじゃねえかよこいつよ。
前田さん、実際に学校に押しかけてはいないので私はセーフですよね。
まあ、今のところセーフでしょう。ただ不健康運動の中で理性と欲望がね、もうせめぎ合ってるというか。
いやだからこれギリギリで粘り続けてるってことは、だから学校の前まで行ってるかどうかの確認も必要なの。行ってたら俺もアウトだと思うのよ。
俺は青山学院の前まで行ったけどな。
あー、アウトだ。だとしたらアウトだ。お前は
まさかゆいちゃんのキャンパスが相模原だとは思わなかったぜ。
いや、いいよそこまで言わなくても、うん、いやだからね、不健康運動は大丈夫なんですか。だからあと俺が気になるのがこれ、ユニフォームを見たいっていう感覚なんですけど、うん、例えばタスキだったらどうなのかってことなんですよ。だからユニフォームって地肌に触れてるじゃないですか。陸上選手ってパンツ履かないから、うん、だからまあ直に、
え、パンツ履かないの？
あ、陸上選手基本的にパンツ履かないんですよ。だから地肌に触れてるから見たいのか、タスキの場合も見たいのか、だからそこにもよってもジャッジ変わってくるのかなって思うんですよ。
なるほどね。
いやだからね、こいつは本当にギリギリですよね。だから不健康運動はね、
この間さ、俺がさ、うん、陸上選手は足速いんだから追っかけやめろって言ったじゃん。
はい、
したらなんか誰か不健康運動さんもめっちゃ足速い可能性あるだろってつぶや
いて。いやいやいや、まあ、知らんからね。
生の不健康運動見たことねえだろお前。絶対遅えぞあいつ。
まあ陰の空気は死ぬほど出てるからね。
死ぬほど陰だっただろ。
まあでも足速い可能性はあるからね。
だから X 見てたらね、あの不健康運動の推しはね、あのパリオリンオリンピック出場が微妙な感じらしくてさ、行けなかったら不健康運動死ぬらしいから寂しくなるよ。
いやいやいや、
不健康運動からメール届かなくなったらそういうことだからさ。
間に受けんなよ、
推しが出場できなかったっていう。
いやいや、まあね、だからもう気をつけてくださいとしか言いようがないですよこれは。続いてラジオネーム、お笑いが大好きなお兄さんからですね。
はい、
無限大ホールの渋午後にて5回来場すると好きな芸人さん1人のメッセージカードがもらえるキャンペーンを6月末まで開催しているのですが、うん、現在私は3枚メッセージカードをいただき4枚目を狙っているところです。
めちゃくちゃ来てる。
そして私の心の中では今までゲットしたそれらを自分の服に貼ってライブを見に行きたいという思いが強くなっています。まだそれをやる勇気は私にはありませんが、このオタ活ありですかなしですか。PS 前田さんのメッセージカード所持してます。
なしだよ。というもうギリギリのやつばっかりじゃねえかよ。
ということでね、まあ金髪落ち武者の模倣犯みたいなやつなんじゃないかと。
あいつも模倣されるようになったよ。大出世だよ。
ね、この渋午後ね、これいろいろざわつかれてるキャンペーンですよね、
う
ん、これ。
あ、そうなの。これ俺も何回か書いてる、なんかメッセージ書いてくださいみたいな。
まあそうの、5回来場すると好きな芸人さん1人のメッセージカードがもらえるんですけど、うん、そもそもその渋午後っていうのは1組の芸人月に2回しか出ないから、全部コンプリートするには、例えば俺たちを全部コンプリートするにあたっても、うん、俺たち以外の渋午後にもかなり通わないとコンプリートできないっていうので、ちょっと芸人さんたちが若干ざわついてるっていう。
だお客さんを増やそうっていう作戦なんだろう
けど。そうなんだよね。
まあね、渋午後自体がね4時半とかからだっけ。
そうだからなかなか来づらい時間なんすよ。そうそう、うん、 で、まあ、しかもメッセージカード3枚でしょ、確か3枚でコンプリートじゃなかったっけ、その1人の芸人は。
いや分からんけど
4パターン取ったっけ、俺3パターンだった気すんだよね、俺が取ったのがね。
でもさ、アイドルの現場とかにもさ、服とかカバンにさ、おしめの缶バッジとかさ、大量につけてる人とかいっぱいいるのよ。でオタクしかいない空間ですら冷めた目で見られてるからね。だから無限大ホールでもさ、コットンとかさ、マユリカだったらさ、まだ分かるよ。
まあね、
カラタチ前田のカードをさ、体中に貼ってたらさ、無限大のファンのコミュニティの中でもお前嫌われるぞって。
いやいや、まあ、
お前が無限大の客席でハブられてみんなに嫌われて居心地悪くなるだけだからなっていう。いや、
そんなね、当たり前のこと言うなって、お前。だお前のファンってこう承認欲求の塊みたいなやつ多いよな。本当に。
だから金髪もそうだろ？
そう！だから俺のファンみたいな、
俺の顔出してさ、
おとなしいやついないのか、俺のファンみたいな。
ループ隊送ってるやつは承認欲求の塊だろ。
いやー、おとなしい、あの人は。最近だいぶおとなしいぞ。沈黙を貫いてますから、いじられていこう。お前のせいだぞ。
あ、でもよくいいねしてくれるよ。
あ、そうね。いやだから、
なんか、な
る、優しくしてください、私のファンの方には。はい、あなたのファンと違うんですからね。お願いしますね。続いてラジオネーム鳩子は授乳中さんからですね。
来たよ
来たよ。私の推し獅子頭脇田ピロユキタソが4月18日放送のアメトークスキンヘッド芸人にご出演されていたのですが、番組冒頭、頭が裸の皆様が頭のてっぺんだけ切り抜かれたプロレスマスクをかぶってご着席されていました。私はそのお姿を見て、ああ、なんて可愛らしいの、まるでデリケートな先っちょだけが露出した火星方形のおちんちんみたいと思い、興奮とときめきが止まらず、やがて意識を取り戻した頃には火星方形ピロユキタソのスクショでカメラロールが埋まってしまいました。こんなことを妄想してしまう私ってガチ恋オタですか、それともドスケベメスダヌキちゃんですか。
薬物中毒者だよおめえはよ。さっさとチックに入れ。
いやだから、
どこてめえはピピパピパ放送局から出てくんじゃねえ。
いやいや、ピピパピパでももうやばいよ、ここまで来たら。
脇田さんも X で言ってたよ、ハトコよそ様に迷惑かけるなって、
だ脇田さんはだから受け入れてるっていうことですよね。どうなんですかね、だからガチ恋ではあるんですかね、ここまで熱心に追いかけてるというか、う
ん、脇田さんもさ、普通にハトコって呼び捨てにしてたからさ、
もう言っちゃって、繋がってんじゃない、脇田さん繋がってます、もしかして。これ
ハトコは授乳中ってさ、授乳してるのって脇田さんの子供なんじゃねえか。
脇田さん隠れて、もしかしてご結婚とかされてますかね。いやだから結局ね、芸人としてさ、ある程度売れるとやっぱモテるってことですよ、うん、少なくともこのハトコは授乳中さんはね、うん、もう脇田さんのこと大好きなわけですから。だからもうモテないエピソードとかね、脇田さんよく言ってるけどやめてくださいね、うんうんうん。あなたのヤバいオタ活を送ってください。
パシーの応募フォームにお願いします。わらちもちそうだぞ。
はい、ということでエンディングです。はい、今週いかがでしたでしょうかと。
あ、これあのさっきさ、脇田さんがアメトークのスキンヘッド芸人に出たっていう話あったじゃないですか。
はい、ありましたね。
これ配信されるのが木曜日。
はい、
この後ですね、あのリアルタイムで聞いてくれてる人、配信されてすぐ聞いてくれてる人は、
はい、
あのアメトークにゆいちゃんが出ます。
ああ、なるほど。あ
の蛍原さんの横のポジションです。
聞き手の方で出るんだ。そう
そ
う
そ
う。
でその後の桜ミーツでアメトークに出るゆいちゃんを密着してるんで、ぜひ見てください。
ああ、じゃあ連続でゆいちゃんが出る。そうそう
そう。あの前アメトーク出させてもらった時にさ、アメトーククラブの方だったかな、あのプロデューサーのカジさんに会った時に、あの蛍原さんの横にゆいちゃん呼んでくださいってお願いしたのよ俺。
ああ
、したらまあその時はカジさんにすごく優しく、あの前田まずは自分の心配をしなさいって言われたんだけど、まあまあまあ
そうですね、
まあ、今回ゆいちゃん呼ばれたってことはあの時のことを思い出してくれたのかな。
いやいや違うと思います。ゆいちゃんが気が熟したんじゃないですか。あなたは一切関係ないです。
金沢大好き芸人ということで、
はい、
金沢、まあ、多分石川県 の、
はい、
のことが大好きな芸人が集まるみたいな感じらしいんだけど、
はい、
あの摩天楼のアントニーさんが出てるんだけど、うん、あのミーグリでゆいちゃんがねこの間、あのこの間アントニーさんにカラタチの子だよねって言われましたって言っててさ、
うん、
前もさ、なんかマジラブの村上さんと共演した時にゆいちゃんが、うん、マジラブの村上さんにカラタチの子だよねって言われましたって報告してくれてさ、
うん、
まあ、俺の考えすぎっていうか気のせいかもしれないけど、うん、毎回そのカラタチの子だよねって言われましたっていうゆいちゃんの表情がさ、ちょっと嫌そうっていうかさ、
いや
複雑そうな表情をしているんで。いやで
もプロだよ向こうは、
うん、
プロでそれ出さすってことはお前相当厄介オタクだよ。
カラタチの子って言われるのやっぱ嫌じゃん。
いやまあまあ 俺たちが爆売れしてたらねいいのかもしれないけども、地下芸人でなおかつあなたがどしもネタばっかり言うようなラジオやってますからね、それはちょっと渋い顔するんじゃないですか。
確かにあの前回握手会はセックスだって発言したじゃないですか。
もうちょっとあれ SNS でざわつかれてましたよ、は
い、何人かまた共演が遠のいたなって言われました。
だからそういうとこでゆいちゃんもねだから苦笑いですよね、はい、
そしてあのゆいちゃんの名前を間違えたダイヤモンドさんを殺すと発言した件ですけどね、
はい、
あの先日小野さんからの正式に前田すまんと謝罪を受けまして、
はい、
深く反省してると判断したのであの小野さんは無罪にします。あれしばらく保護観察とします。
なるほど。
正式な謝罪は初めてなんで、あの山添さんはまず好戦的な態度を取ってきたじゃないですか
まあそうですね。
でシンクロニシティ西野は謝罪した次の日に真顔で火炎瓶を投げてくるような男じゃないですか、ま
あ
ま
あ
ま
あ、あいつサイコパスだからな。
しかもアンダースローで投げてくるわけです
よ。いやあいつはね軟式野球やってたからね、
はい、小野さんに関しては一応無罪ということで本当真剣に謝ってくださって、
なるほど
前田すまんかったと。
あれでもそうなるとね相方の野沢さんというか、
はいはい、相方の野沢さんに関してはですねあのおいラジオ聞いたぞなんだあれと反抗的な態度を取ってきましたので安楽死させます
野沢さんに関しては引き続き追いかけていくと、うん
う
ん、
安楽死させます。
安楽死怖い言葉ですね、うん、安楽死って、そしてですね、はい、私の方ですがエロゲーネタライブですねもう26日に手売りすると言ったんでね、はい、わざわざ DM で行きますってねこう宣言していただいてる方がいらっしゃるんですけど、それがですねあの太郎と金髪落ち武者と石仮面っていうもうカオスメンバーのみが宣言してくるって最悪ですよ。
オフ会じゃねえか
どうなってんだこれと。いやもちろん他の方もいらっしゃったんですけど真っ先にこいつらが名乗りを上げて、そもそもこいつら取れてねえのかとエロゲネタライブ
4人で日高屋とか行けよ。
いやいやいや行きたくねえよお前。金髪落ち武者に関してはアンチだから売りませんから俺もね、もうはっきり言いますよあいつは、うん、まあで一応最初はね秋葉原を散策して、うん、まあ、野良で歩いてるんでそこ見つけていただいた方に、うん、置き付けしようかなと思いますけど、うん、まあ、その後にチケット残ってたらSNS でここにいますってつぶやいて、うん、まあ、来てもらってあの人数分まで受付をしようかなと思ってます、うん、そして最後告知ですね、うん、それこそあなたが言ったダイヤモンドさんと我々からたちバッテリーズ豪快キャプテンのフォーマンライブ、はい、ペッペアっていうのがね、決まりまして、それが東京と、関西、吉本無限大ホール森の宮吉本漫才劇場で開催決定ということで、はいはい、無限大ホールが5月26日、うん、森の宮劇場が6月30日に、ありますんで、ぜひよろしくお願いしますということで、
また夏に大阪行くってことです
ね。1年ぶりぐらいに大阪行くんで、
よく考えたらさ、はい、ここ3年ぐらい毎年大阪行ってんだよね。
3年行けてるってことか、うん、2年前も行ったか、
うん、あ去年もなんか武者修行みたいな
感じ。そうだねだから、うん、でも多分泊まりじゃないんじゃないですか。
多分ね違うね1日だけだから、は
い、だから前乗りしてねロケショップ行かないといけないっていうのがありますね、うん、だから今日川瀬名人もね、うん、SNS でつぶやいてましたよ。なん かあの大阪で仕事があるからエロゲショップおすすめ教えてくれっつって。
だから今絶賛エロゲネタを作ってる途中なんじゃない
の。いやまだよ。だからこれから買うってことだから今日買って多分今日からやってくれるんじゃないかなっていうのでね、あの俺が勧めたエロゲ1本と、自分がインスピレーションを感じた1本計2本買ってプレイしてくれるということになってますので、うん、川瀬名人よろしくお願いします、はい、ということになってます、番組の感想やネタは、ファッシーの応募フォームにお願いいたします。
わらちもちお前のことだぞ
何回言うんだお前はよ
何回も言わねえと分かんねえからあいつ今までのところに10通も送ってきてんだろ。
増えてるらしいからな、詳しくは番組 X に掲載されております。週末にメンバーシップ限定動画も公開されますのでお楽しみに、は
い、番組継続のためぜひメンバーシップへの加入をお願いします。
はい、それでは終わりましょう。最果ての先生からたち大山と
前田がお送りしました。
それではまた来週。
池谷に届け台本にスパイクさんを最果てに呼んで治安が乱れ切ったこのラジオにダメ出ししてもらうのもありかって書いてあるけど絶対やめろ2時間ぐらい説教されるぞやつに
いやそんなにね2時間の尺ないですからね。まあでもいい機会なんでありかもしれないです。TBS ポッドキャスト。
パンサー向かいのフラット木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。